猫のしっぽ。
このファイルは後編です。
前編合わせてお楽しみくださいね。
はい、後編の収録に行ってみたいと思います。前編でも、まあ、最後でもちょっと説明しましたけれども、本編がかなり長くなってしまったので、本編を前半後半に分けて、前編と後編に振り分けて配信させていただきますということで、本編の後半をお聞きください。
もう一つちょっと思い出したのは、例えば、大学から社会人になる頃あたりは、
はい、
実はちょっと大学のクラブの関係もあって、
はいはい、
クラシックをよく聞いてましたね。
大学のクラブは何をなさってたんですか？
マンドリンクラブです。
マンドリン？
うん。
意外。
なぜかマンドリンクラブ。
なぜにマンドリン？
まあこれも話せば長くなるような短くなるような話なんですけれど、
はい。
基本的に大学って下宿してたんですよ。
はいはいはい。
実家から帰れなかったんで。
はい。
でその時入学してすぐ入った寮が、
はい。
そのマンドリンクラブの先輩の巣窟だったと。
はいはい、
もう問答無用で、そう、問答無用でもう、
うん、
マンドリンクラブ入るよと。
はいはいはい。
その吹きだまりのような量だったので
引きずり込まれたというか、
はい、
飲み込まれたというか、
そうそうそう、だからワンダーホゲ、ホゲル部の、ワンダーホゲルってなんか山登りとかする、
はい、
クラブの先輩と、そのマンドリンクラブの先輩と、
はい。
二種類の先輩がいて、
はい。
お前どっち入るんだと。
そんな。もってもってじゃないですか、はい。
で、そんな体力に自信も当時なくて、
うん、 うん、うん。
そう、絶対ワンダーホーゲル行ったら潰れるなと思って、で、軟弱な、では体力的に軟弱なマンドリンクラブを行っちゃいました。
ああ、そうだったの、うん。その、先輩方もちょっと、レアですね。その、ギターでもなく、うん、ベースでもなく、
マンドリンクラブ。あ、一応だから、まあ、マンドリンクラブの中にギターパートがあったりとか、もうするんだけどね。
ああ、はい、はい、
うん。で、本当は最初はギターやりたいな、クラシックギターをやりたいなと思ってたんですけど、
うん。
なぜか、その、チェロの人数が足りないということで、
うん。
マンドロンチェロをパートとしてはやりました。なので、トーン記号じゃなくて平音記号で、低音の方のパートでしたね。どっちかというと。
あ、その何？マンドリンでもそのマンドリンなんとかって、うん、いろいろちょっと違うんですか？
そうそう。だから、オーケストラでいう、マンドリンが、バイオリンに当たるような感じのパートですよ。音域的にも。
はあほうほうほう。
で、ビオラに当たるマンドラっていう少し大きい中型の中音パートのと、あとはマンドロンチェロ、チェロに当たるマンドロンチェロって少し低音パートの大きい。
はぁ。
同じマンドリンでも少し 3種類ぐらい大きさが違って、音域が違うものの楽器があったんですよ。それのマンドロンチェロというか、一番低音パートの楽器をやってました。
うん、ちょっといろいろ喋ってくださったんですけど、そもそも私全然報告を聞いたことがないから
でしょ、
うん、ところどころ分からなかったです、
うん、まあそんな感じでクラシックを、その影響でクラシックをずっと聞いてた時期もありましたね、音楽としては。
そうなの、なんか、私のイメージでは、なんかマンドリンって、
うんうん、
なんか、ブラジル で、フラメンコ踊る時に後ろで弾いてる人がマンドリンみたいなイメージが勝手にあったんですけど、
う
ん、
ちょっと微妙に違うかもしれないけど、
ね、ちょっと違うかもしれないですね、うん、なんか違うかも。ちょっと今マンドリン調べたらなんかあの、うん、ギターの
ちょっとね似たような感じ、
後ろが丸いとこ、
そう
ですよね、
胴が丸、そう後ろが、うん、半球形というか半分丸いような感じの、
うんうんうんうん、
ちょっと変わった楽器ですよね。
あ、それってどうなんですか、うん、その、うん、なんていうのかな、あの普通にギターとしての音より高いんですか、低いんですか、
うん、高いですね、マンドリンは。
あ、高めなんだ。
高いですね。
うーん、なんか普通の音楽のアーティストの方って、うん、まあ、ギター弾かれたり、うんうんうん、エレキギター、
フォークギターとかって弾くじゃないですか。
うん、
あのそれとはちょっと系統が違うというかですね。うん、あの結構マイナーな感じの楽器ですよね。
ああ、そうなんだ。
うん、ただ、
いわゆる、うん、
弦楽器は弦楽器なんだけれど、
うん、
あの普通のクラシックのそれこそバイオリンだとか。
はい、
本当のチェロだとかだと、そのギターなんかと違ってフレットがないんですよね。
フレット？
あの要はその押さえるところに左手で押さえて音の高低というか、
はい、
高い音出したり低い音出したりするところって押さえる場所があるじゃないですか。
あ、線ついてますよね。
線、あの、はい、弦がついてて。
はい。
で、押さえる位置によって高い音が出たり低い音が出たりするじゃないですか。
はいはいはい。
で、それって、その、刻みがないんですよね。
マンドリンは？
いやいや、その、普通のバイオリンだとか、チェロ、
い
や、オーケストラとかっていうのは。はい、だから、半分その、アナログ的っていうか、
感覚的に
もう覚えて、その音の位置を指で押さえるって感じなんだけれども、
はいはいはい、
マンドリンはギターなんかと一緒で、ここ、はい、そのフレットっていうその区切りの、のが入っているんで、
はい
は
い、
ある位置を押さえると、もうその確実にどのどの音が出るんです。その場所を押さえれば、はいはいはい。それはギターと一緒で。
ああ、そうなんだ。うんうんうん、
その辺がちょっと、バイオリンなんかとはマンドリンには違うとこですよね。少しだから習得はしやすいんですけれど。まあ、ちょっとね、ギターに近いような感じの楽器っちゃ楽器ですけどね。
うん、なんでギターとかは メジャーなのにマンドリンとかはそんなにメジャーじゃないんですか？
なんででしょうね。まあ普通そういうクラブでも入、うん、大学とかそういうところでクラブでも入らない限りマンドリンってほぼやることないですもんね。
あ、いやいや、そうですよね。うん。
小杉さんがね、ご存じないのも当たり前の話で。
ああ。
私も大学入るまでマンドリンっていう存在知らなかったですもん。楽器。ギターは知ってましたけどね。フォークギターだとか、フォークギターだとか、そういうエレキギターっていうのは知ってましたけど。あれは独特の文化というか、
うん、
あれですよね、ちょっと、
うーん、
マイナーの世界なんで、
う
ん、あまり知ってる人はいないですよね。
あれ、ギターって何弦、あ、
ギターは6弦、ギターは6弦ですけど、マンドリンは 4弦っていうか、2弦ずつで 4つ弦があるので、計8本。貼るんですよ。
あ、そうなんだ、うん。
ちょっとその辺も違うんですね。ギターの方は。
じゃあちょっと難しいんだ、すごい。うん、
で、ピックっていうのを使って弾く。基本は弾きますけどね。はいはいはい、
あの三角形の。
三角形。
あの、硬いプラスチックですね。
そうそうそう。ギターは三角形の硬いプラスチックですけど、マンドリンではちょっとね、楕円形というか、ハート型というか、ピックの形がちょっと違ったりするんですけどね。
あ、違うんだ。
そう、微妙に違ったりするんですけど。
このなんか今調べて、ウィキペディアを調べてるんですけど、マンドリンチェロで。
うんうん、
4弦のやつもあるんです
か？4弦、あ、基本だから4弦ですけど、2弦ずつ同じ音の弦が張ってあるんで、弦の数から言うと8本ですよね。
あ、なんていうのかな、あの8本張ってあるやつが
だけど、うん、
あんま写真 あるんですけど、うん、4弦しか入ってないのもあるんですよ。
ああ、それは見あんまり見たことないけどね。普通は、普通は2弦ずつで、
4、あ、8弦、うんうん。うん。1、2、3、4、5、6、7、8。8
本
です
ね、
うん。8弦が、
8弦が普通です。
普通。うん、あ、そうなんだ。へー、意外。あじゃあ弾けるんですよね。
もう弾けません。多分何十年も弾いてないんで、もう
今逃げたな。弾けるじゃないですか、絶対に。そういうあの学生時代に覚えたことって結構、
いやもうね弾けないね多分、う
ん、あ、そうなんだ。
その後ずっと社会人になってもやね、なんかその地元の、うん、そういうマンドリンクラブみたいな社会人のクラブ入って続けてる人は多分弾けるんだろうけど、
うんうんうん、
もう私すっぱりやめてしまったんで。
ああ、そっか、
うん、
忘れちゃいましたか。
忘れちゃいましたね。
なんかギターだとなんか C コードとか G コードとかってあるじゃないですか、うん、はいはい、マンドリンも、
まあ、近いコードはありますけれども、あんまりその、うん、あんまりコードを使って弾くっていうことはなくて、割と単音で弾くケースが多かったですね。
うん。あ、そうなんだ。
うん。
そうですよね。だって、うん。なんか、抑えきれないですもんね。
そうそうそうそう。指が足りなくて。そうそうそうそう。そうなんです。まあ、そんな感じで、ちょっと話は脱線しちゃいましたが、うん、まあ、そんなこんなでクラシックを聴いてましたっていう。
へぇ、
時期もありました。
いや、私も言ってみたい。ちょっとクラシック聴いてたんですね。さらっと言ってみたい。羨ましい。あ、そうなんだ。でも、男性で楽器が弾けるだなんて、モテたんじゃないですか？
いや、全然。
モテなかったんですか？
全然モテなかったですね。
あ、そうなんだ。いや、私も高校ぐらいの時に一回ギターを手にしたことがあるんですけど、
うんうんうん、
指骨折して、
うん、
あの、指を押さえる指を骨折したんで、うんうん、弦が押さえられなくなって、っていうのを言い訳にしてやめました。
なるほど。
うん。ただただコードを覚えられなかっただけなんですけど。いや、難しいですよね、ほんと。
まあね、ちゃんとやろうとすると結構難しいよね。
いや、難しいですよ、本当に。アニソン歌ってる方が一番楽ですよ。
いや、本当にね、楽器は弾けるようになりたいなって憧れはあるんだけど、やっぱりそれってさ、ピアノでも何でもそうだけど、ね、訓練しなきゃいけない、
ね。いや、そうですよね。本当に楽器を弾ける方が、と、ね、もうスポーツがすごいできる方は、本当、
尊敬しちゃうよね。
尊敬ですね。本当に。
あ、はい、ということで、まあ、
はい、
ね、結構話はちょっと盛り上がって長くなっちゃいましたんで、今回もまた本編を2つに分けて前編後編で配信するに多分なると思うんですが、
はい、
はい、で途中でね、なんかまた 変の方に脱線しちゃったんですけれども、
はい、
はい、今週の本編は、
はい、
最近よく聞く音楽の話でした、
うん、はい、ありがとうございました。
はい、はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ、
はい、いつものように今週のいっぱいコーナーに行ってみたいと思います。今週のいっぱいコーナー、今回はお一人だけでしたね。8月28日、マルエムさんから、今週の一杯、ニュージーランドのビール、ピンクのラベルの方は、ポーターエールで黒いのですが、ポップが不透明で色がわからない上にピンボケでした、といただきました。ツイッターの方に写真いただきましたが、緑のラベルの、これは、 ペールエールですね、緑のラベルは。はい。そしてピンクのラベルはポータエールということで、こっちは多分黒ビールっていうことなんでしょうね。はい、ありがとうございます。ニュージーランドのお酒。これ、ニュージーランドのビール飲んだことないんですけれども、今度ちょっと探してみようかなと思います。はい、ありがとうございました。はい、ということで今週は、1つだけでしたが、まあもうちょっと、自分自身もうちょっとあげるよという話はありますが、ついうっかりね、こっちの方のハッシュタグの方にあげ忘れてることが多くて、結構ビールとか飲んでるんですけどね、いろいろね。はい。ということで来週は頑張っていろいろあげてみたいと思います。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、先週から一曲ずつご紹介してる手島まさきさんの、まさき手島ボリューム1の中から、今週も一曲ご紹介していこうと思います。今週はアルバムの中の岩目さん、ビートルズのちょっとロックっぽい感じのテイストの曲です。ではお聴きください。I'm the only you are looking for. はい、今週の一冊コーナーに行ってみたいと思います。今週の一冊コーナー、これまでいろいろね、ラノベ、ライトノベルや SF、ファンタジー、そしてミステリーと、いろいろなジャンルというか、まあ、分野というか、の本をご紹介してきましたが、今回はまたちょっと違うジャンルの本ということで、冒険小説に当たるというジャンルに当たるものになるんですかね、海洋冒険小説ということで、レッドオクトーバーを追えという本をご紹介してみたいと思います。まあ、これ、まあ、読まれた方も多いかなとは思うんですが、トム・クランシーの処女作で、映画にもなりましたよね、レッドオクトーバーを追え。これはCIA の情報分析官、いわゆるアナリストですよね、の、ジャック・ライアンシリーズの第一作目になるということになりますかね。はい。で、まあ、冒険小説というか、まあ、スパイ小説に近いのかなという感じなんですけれども、まあ、この CIA の情報分析官という、その主人公ジャック・ライアンの、位置づけがですね、割とちょっと斬新というかですね、新しい感じがして面白いなと思いましたね。アクションというよりはどっちかっていうと、その、まあ、情報を分析しながらいろいろ作戦を立てていくみたいな感じの、ちょっと今までのスパイとは違うタイプの、まあ、あんまりその派手なアクション、いわゆる、派手なアクションがメインのスパイ小説とはちょっと違うタイプの、まあ、いわゆるインテリジェンスな、感じの、という、地図系の、まあ、主人公ということで、ちょっと斬新な感じがしましたね。うん。で、これって、まあ、ご存知の方も多いとは思うんですけれども、すごく一時期ベストセラーになってですね。で、まあ、ずっとシリーズ化されて、ジャック・ライアンシリーズはシリーズ化されて、その後も順調に映画化もされて、ということで、まあ、本当に、まあ、そう、なるべくしてなった、まあ、ベストセラーの本かな、と。いうことで、まあ、本当に面白いお話だと思いますね。文春文庫、ちょっと裏表紙にある、あらすじというかですね、紹介文を読んでみたいと思いますが、これ上下2巻ですね、文庫本で。はい。で、まず上巻の方がレッドオクトーバーの最新鋭艦たるゆえんは、その無音推進装置によると。先行すれば容易に所在を知られることはない。排水量3万2000トン。ソ連海軍の誇るこの世界最大のミサイル源泉が処女航海において亡命計画を秘めていたのだ。軍政界に旋風を起こし、驚異的なベストセラーとなった海洋冒険軍事テクノロジー小説というのが上巻の、紹介文ですね。で、下巻の方は、同じく下巻の方は、ソ連海軍は攻撃型潜水艦58艘を出動させ、レッドオクトーバーの亡命を阻止せんとする。米国家安全保障会議は A 海軍と協力して、ソ連原生の補足に乗り出した。かくして、北大西洋は米英ソ入り乱れて海戦の場と化した。18日間の行き詰まる米ソの駆け引き。現代性のテクノロジーを余すところなく書いた海洋冒険小説という紹介文になっていますね。はい。まあ、これ、レッドオクトーバーというのは潜水艦の名前なんですけれども、まあ、最新鋭の潜水艦というかですね、無音航行装置を備えていて、一度潜ってしまうと容易に場所が突き止められないという驚異的な潜水艦という設定でしたね。はい。で、 これ非常にその軍の内部の描写とかですね、あとホワイトハウスとか、まあ、その政界の描写、政治のその現場の描写というか、その現場の描写がすごくリアルっぽいというかですね、緻密にリアルに描かれていて、本当にこれ、そのトム・クランシーっていう作家は何か関係者じゃないかって疑われるぐらい、そのまあ緻密な描写をですね評されていましたよね。で、まあ実際にはそのトム・クランシーはそういう経歴の持ち主ではなくて、別にその CIA に所属していたとか、そのホワイトハウスの職員だったとか、そういうことではなくて、まあもちろん想像で書いてはいるんでしょうけど、非常にそこは取材をきちんとしていたのか、まあ緻密な描写で、当時すごく話題になったと記憶してます。いや、本当読んでてもね、あ、すごいなぁというふうに、思いましたね、その当時は。はい。で、まあ、その、文庫本の著者紹介にも、その、従軍体験もなく、ソ連も知らないけれども、保険代理業を営む傍ら、9年かかって書いた本書で一躍ベストセラー作家になったということで、まあ、そういう本当にね、全然そういう関係者でもないんだけれども、すごく取材を きちんとして書き込んでいたと。で、どうも、まあ、その、ウォーシュミネーションゲームも趣味で、まあ、それがこのベースにもなった、海戦だとかそういう戦略戦のところのベースになってるんじゃないかっていうことも、一部では書かれていたりしますね。はい。で、もちろんこれ、私は例によってハマりましてですね、この後続々出る、例えば、レッドストームライジングだとか、トム・クランシーの著書を軒並み続けて買いましたね。愛国者の ゲームだとか、あと、レッドストームライジング、その他いっぱい、シリーズ、ジャック・ライアンシリーズっていうのが出てですね、で、まあもう本当にそれにハマってですね、もう買い漁ったという当時の記憶があります。はい。で、まあ本当にまあそれで当然映画もですね、見て、その当時なんでレーザーディスクで確か買ってたんじゃないかと思うんですけれどもね。はい。映画の方は。もう DVD とかではなくて、レーザーディスクで確か買ってたような。で、ドクトーバーオエとかね。パトリオットゲームとか、その辺の、映画は、レーザーディスクで確か買った記憶があります。はい。で、本当に、なんか、その、ミリタリー小説としても出来が良くてですね、かつ、緻密な描写で、本当に、ハマったなぁという記憶がありますね。で、あと、まあ、映画の方で言うと、レッドオクトーバーを終えて、いう、その最初の映画は、確かソ連海軍のその潜水艦の艦長、敵型ですね。敵型の、そのレッドオクトーバー号の艦長がショーン・コネリーだったんですね。まあそれもあってちょっと話題になったということあるんですけど、これがまた渋くてですね、もう主役、本来主役であるそのジャック・ライアン役が、これアレック・ボールドウィンが確かこの時はやっていたんですけども、完全にそのジャック・ライアンよりもそのショーン・コネリーがやっての方が、まあ話題、まあ当然大物、その当時大物ですし、まあそうは言っても、 007シリーズもからも随分経ってで、すごく渋い俳優になっていたんですけれども、まあこれですごく話題になったということをかすかに覚えています。はい。まあ確かにショーン・コネリーかっこよかったですね。で、2作目以降が確か、ジャック・ライアン役は、アレック・ボールドウィンではなくて、ですね、あれ、誰だっけな。2作目が確かパトリオットゲームですけれども、ハリソン・フォードですね。ジャック・ライアン役がハリソン・フォードに変わったんですね。うん、で、まあ、確かになんか、っていう感じは、なきにしもあらずで、まあ、アレック・ボルディもそれなりにかっこよ、良かったんですけど、やっぱりジャック・ライアン役としては、ハリソン・フォードの方が、なんとなく合ってるかなという気はしないではないかなという思いもありました。まあ私、ハリソン・フォードすごく好きで、当時、ハリソン・フォードの主役の映画とかもね、結構いろいろ買い漁ったりもしてたんで、まあそれレーザーディスクなんですけどね、その当時なんで。いやー、まあそんなこんなもあって、まあ映画も本当に非常に映画自体もその、レッドオクトーバーを終えという映画も非常に出来が良くてですね、まあ特に最初に言ったんですけど、ショーン・コネリーがかっこよかったと。もう主役のアレック・ボールドウィンを、主役のはずのまあアレック・ボールドウィンを食うぐらい、まあかっこよかったということなんですけど、まあまあでもどっちが主役って言っても、まあその、その艦長役の方のね、敵型の艦長の方もまあ主役っちゃ主役、まあ、二人の主役っていうことであればまあ間違いはないんですけれども、まあ、かっこよかったですね。ショーン・コネリーは。まあ本当に渋い俳優っていうか渋い役者になったなぁと、この時にすごく実感しましたね。まあ評価もすごくこれで上がったし、ということでしたね。はい。で、まあ小説の方に戻るんですけれども、まあ何度か、最初の方でもちょっと言ったんですけど、非常に描写が緻密でですね。で、本当に現場を、にいるかのようなその臨場感のある描写で、まあ非常にいい、冒険小説としても本当に非常にいい、お話かな、というふうに思っています。で、まあ、これ、1985年に、まあ、初版が、翻訳版としては初版が発行されたんですけれども、まあ、当時まだ、米ソ冷戦の時代をちょっと引きずってて、かなりまあ、設定としても、冷戦の頃の、雰囲気がまだ出て、色濃い時代の頃の話なんで、まあ、今と違って少し、まあその辺が、時代を感じさせるかな、ということなんですけれども、まあ、そうは言っても、まあ本当にね、ミリタリー小説としても本当に出来が良く、当時はそれを、まあ、テクノスリラーみたいな感じ、って言われてたんですかね、ウィキペディア見ると。なんかそれもちょっと変な、テクノスリラーってなんだよっていう、あれなんですけれども、テクノロジーを、の描写、まあ、技術的な描写もすごく、きちんとしていてですね。で、まあ本当に 面白かったなという感想がありますね。はい。ということで、今週の一冊コーナーは冒険小説のジャンルからトム・クランシーのレッド・オクトーバー OA をご紹介しました。はい、あ、すいません、あと、コーナーでですね、またこれ実はいくらもさんからご感想をいただいてましてですね、評価、これは8月29日ですね、前回ご紹介した、評価についてですね、評価ですが、やっぱりアニメしか見ていません、すみませんと、アニメの続きが出るなら読んでみるかなということで、いやいや別に謝られるほどのことはなくてですね、もちろんこれアニメがすごく面白くてですね、よく京アニのね、京都アニメーションのアニメ評価も、この古典部シリーズというのも面白いアニメだったかなと思いますね。残念ながらこれ続編は多分アニメとしては出ないんじゃないかなと思うんですけれどもね、本当に私としても個人としても出てほしいんですけれどもね、まあそんなこんなで、まあぜひ、アニメ続編でなくても本の方を読んで、小説の方を読んでみていただければなと思います。はい、ということで、すいません、ご感想いただいてたのをうっかりちょっと最後の方に持ってきちゃいましたけれども、今週の一冊コーナーでした。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、いただいたお便りコーナーに行ってみたいと思います。いつものようにツイッターのハッシュタグからいただいた、ハッシュタグ猫のしっぽからいただいたメッセージをご紹介していきたいと思います。8月28日ケンチさんから、215回拝聴、趣味を持っている人が羨ましい、人生楽しくなるでしょうねということで、いやいやいや、ケンチさんこそすごいじゃないですか。海外によく潜りに行かれたりとか、もう私はケンチさんが羨ましくて羨ましくてしょうがないですよ。はい、ありがとうございます。そしてピンチャさん、猫のしっぽ215回後編の、いくらもさんのトーストですが、何もつけないトースト、ブルースブラザーズのダン・エイクロイド演ずるエルウッドがアレスおばさんのレストランでドライトーストをたしなむ頼むのが大人だと憧れたものでした。いくらもさんも大人ですといただきました。ピンチャさんまたマニアックですね。ブルースブラザーズのダン・エイクロイドはアレスおばさんのレストランでドライトーストを頼むと。これ、何でからだったんでしょうね。ちょっとね、すごいですね。ドライトースト、何もつけないトーストということで、まあ、確かに何もつけないトーストは大人ですよね。そう思います。はい、ありがとうございます。そして丸山さん、趣味はほどほどが良いようです。無理に趣味として何かをするのは不自然だし、気晴らしにすらならずストレスになるようだと本末転倒ですというふうにいただきました。はい、ありがとうございます。もう本当におっしゃる通りですね。まあ趣味は趣味としてね、気軽に楽しめるのが本当は一番いいんでしょうね。はい、ありがとうございます。そして8月29日いくらもさんから、215回前編、羨ましかった話を聞いていただいて、地方民からすると首都圏のポッドキャスト仲間で飲み会したりと羨ましいです。私から見るとガンさんは活動的ですごいと思いますよといただきました。はい、ありがとうございます。いやいやいやいや、もう単にそれって飲み会っていうかね、酒が好きなだけで飲み会をみんなでワイワイしてるというだけなんですけれどもね。もうそれすらも最近なんかちょっとサボってて申し訳ないんですけれども、まあ本当にね、ポッドキャストリスナーと、ね、空海関東支部ということで、ちょくちょく定期的に、飲み会をしてきたんですが、最近なかなかちょっとね、バタバタしてて、飲みに行ける暇がなくて、宅飲みオンリーになりつつあって、申し訳ないんですけれども、まあ、ぜひまた定例会にね、参加していきたいなと、思います。今はね、もう、関東支部の方の活動は、青内さん、青内会長に代替わりというかですね、お願いして、もう青内さん指導で、青内さん、あとそれから、 ただ一之助さんの主導でやっていただいている空の実の方がもう中心になってるんで、まあそちらの方もぜひ参加できればなと思いながら、思ってます。はい。いや、もう本当にね、定期的に飲みに行ければいいなと思いつつ、ダメですね、なんかね、バタバタしてて。はい。はい、ということで、今週のいただいたお便りコーナーでした。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、エンディングです。
はい、
はい、今回はなんとか無事に、本編も撮れたので、
はい、
心置きなくエンディングに行けます。先週ちょっとね、動揺しちゃってエンディングどころじゃなかったんで
情け
ない
話。
そうそうそう、ね、あれあれ言いながら時間切れになってしまいましたよね。
はい、
はいはい、ということで、はい、2週間ぶりのエンディングですが、
はい、
はい、じゃあいつものお願いします。
はい、ではではいきますよ。
はい、
はい、せーの、
次回も聞いてくださいね。いい感じで撮れたような気がします。
うん、大丈夫そう、
ね、
うん、
なんとなく感覚がつかめてきたような感じがしますよ
ね。そうですよ ね、
はい
はい
はい、ということで、なんとかうまく今回は撮れたかなということで、はい、また来週もよろしくお願いします。
はい、
はい、お願いします。はい、ということで最後までお聞きいただきありがとうございました。
はい、はい、ありがとうございました。
失礼します。
猫のしっぽ。
このファイルは後編です。前編合わせてお楽しみくださいね。
最後までお聞きくださりありがとうございました。お聞き苦しい点など多々あるとは思いますが、少しずつでも改善していきますので、番組へのご意見ご要望をツイッターメールなどでお寄せいただければ幸いです。この番組は BGM をレノさんに、アートワークやデザインをアレットさんにご協力いただきました。お届けしましたのは猫好きと
ガンダルフでした。
次回もどうぞお楽しみに。